遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。前回はね、間違った情報を伝えたっていうことで謝罪の配信をしたんですけども、今回はですね、純粋に、僕の自分自身が失敗したことを懺悔するっていう話をまずはオープニングトークでしようと思うんですけど、昨日この、収録の前日がですね、会社の新年会があったんですよ。で、食って飲んでをして、そこの場では別に何の問題もなかったんですけど、帰りで、事件が、2つぐらい、まず1個か、帰りで、事件が1個起きまして、完全に聞こえてなかったんですけど、最寄りの駅をすっ飛ばしました久しぶりにやりましたね。マジで聞こえなかったんですよ。絶対次は〇〇駅ですってアナウンス絶対入るじゃないですか。聞こえなくって、本当に。で、別に、それね、酔っ払ってたとかそういうのあんま関係なくて、ちょうどポケポケやってたんです。そしたら、それに集中しすぎて、マジで聞こえなかったんですよ。で、次聞こえてきて、あ、そろそろだよな、つって耳傾けてみたら、最寄り駅の次の駅が、アナウンスが聞こえてきて、あれつって、あれいつ俺、一駅すっ飛ばしたんだってなって。ガチで記憶っていうか、もう本当に聴覚が断絶されてましたね。っていうので一回最寄りの駅をすっ飛ばして次の駅行っちゃって、普通に戻ってくるっていう終電じゃなくてよかったです。さすがに終電ではなかったんでね、帰りの電車なんで、別に普通に帰れましたし、仮に終電逃したら多分歩いて帰ってたんですけど、一駅分ぐらいだったら1時間ちょいかかるんですけどね2時間弱かかりますけど、歩いて帰ると。しかも寒いしな、夜そんな中その時間かけて帰りたくもないけど、さすがにそれはもうしょうがないので、そこまで行っちまったら終電逃してたらね、まずかったんですけど、ギリそれではなかったので、普通にまた帰りっていうか、逆側のね、電車を使って、上りの電車を使って帰れましたよというのがまず事件一つ目で、そっから、結局その最寄りの駅で降りて、家に帰るんですけど、で、家帰ってから、もちろん風呂入ってっつうか、せいぜいシャワー浴びただけなんですけど、で、寝ようと思ったら、ここでも一個事件。お酒飲みすぎたってほど飲んでもなかった、飲んでたか、さすがに飲んでたなっていうのもあって、もうなんか、その時点ですでに二日酔い状態だったんですよ。もうちょっと頭痛して、本当に 10% ぐらいなんですけど、吐き気もあってで、これ多分なんだけど、寝たら次の日絶対起きてから吐くなって思ったんで、逆に寝れなくなっちゃってで、なんならちょうどその寝ようと思った時間帯も、最近なんか風強いじゃないですか。その音でね、もうあって、もうダブルパンチで寝れなかったんですよね。なんで声ガラガラだし、なんなら寝みいしそうで、頭もなんなら全然ちょっと痛い全然でもないかな、ちょっと痛いっていうぐらいのね、ズタボロの状態で今回は始めていこうと思います。懺悔は本当にこんなもんですっていう感じで、皆さん気をつけてください。そう、それこそね、本当に新年会シーズンさすがに終わったかで、逆にでもこれからっていう、会社だったり企業なのかな、部署だったりって、あると思うんですよ、気をつけてくださいっていう感じで、始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。若干オープニングトークの話に戻るんですけど、そう、やったのって1回だけじゃないんですよ。乗り過ごし1回だけじゃなくて、本当に直近でもう1回やったことがあって、その時はただその時も多分駅名は聞こえてなかったんですよで、その日は確かパズドラやってて、で 電車が発進してから本当に発進した直後ぐらいで、あれ今最寄りの駅だったんじゃねっつって、まあよーく見てみたら景色流れてくるんですけど、その中に最寄りの駅の駅名があったっていうそういうこともありました。ただ今回は本当にアナウンス聞くまで気づかなかったっていう、そういう違いは一応あれど、まあ2回目ぐらいですねやりました、久しぶりにやりましたねっていうのが、ありましたよという話でしたでまあ普通に本題の方に行くんですが、ついにですね、プリキュアの最新作名探偵プリキュアの情報が解禁されました。スタッフとね、キャストのもの、発表と、あとまあ大まかなストーリーとっていうところが、ほぼほぼ公開されて、まあただまだね判明してないっていうところもあったりするので、まあとにかく今公開されてる部分のところで、お話をしていけたらなと思っています。まずまあ放送日時別にどっちでもいいかなとも思うんですけど、放送日時は26年の2月1日からですね始まりまして、まあ要は今やってる君とアイドルプリキュアがその1週間前に終わって、そこからバトンタッチするっていう形になります。すごいですね、2月1日からちゃんと始まるっていう、新しいのが始まるっていうのはなかなか珍しいことなんじゃないかなと思います。でなんかやっぱりその直前ぐらいなのかなには、YouTube の方とかで配信でなんだお披露目配信かみたいなのもあって、多分それは着ぐるみなのかな、おそらくアニメーションじゃなくてだと思うんですけど、そういったのも、あるはずっていうか確かあるらしいです。で結構面白いのが物語の舞台なんですけど1999年になるらしいんですね。まあもっと言うと、その主人公今回のメイン枠のうちの一人が2027年からこの99年にタイムスリップするっていうことが明かされています。なんとタイムトラベルもするんですね。でそのタイムスリップした先でその相方というか相棒と会って、その2人で変身をするっていう形になるそうです。それぞれですね、27年未来から、過去に飛ばされてしまった方が明智アンナ、キュアアンサーということで、このこっちがなんで要はメイン、本当に今まででいうピンク枠になるらしいんですが、なんと色は紫です。一応この、まあ、ピンク枠本当に中心人物がピンクじゃなかったことってまあまあ過去にも言ってもあるんですよ。まあ本当に一番近いのだと広がるスカイのソラちゃんは青だったし、まあ、キュアスカイか、キュアスカイは青だったし、キュアサマートロピカルージュのキュアサマーもあれピンクじゃなくて確か白だか虹だったかっていう設定が確かあるんで、ピンクじゃないっていうのはまあもともとあったんですけどそれがですね紫になるっていうのは初めてのことらしいですねっていう感じで、で逆にこの99年で相棒となる方が小林みくる、キュアミスティックということで、まあ見るとわかるんですけどピンクです。そうここがなんか逆転してるんですよねっていうことで、でもう一個なんか特徴的なのがキュアアルカナシャドウっていう、存在もいて、ちゃんとやっぱキュアってついてるんでプリキュアなんですけど、敵対組織らしいです。今回の敵組織が怪盗団かな、怪盗団って確か書いてあったんだけど、もうちょい下か、あったあったあった、そう怪盗団だ、合ってる、怪盗団ファントムっていうのが、まあ、今回の敵組織らしいんですけど、なんとそこに属して活動しているらしいけど、ちゃんとプリキュアっていう、多分まあそうですね、本当にレギュラー、こうやって公開されてるレギュラープリキュアの中でいきなり相手方に敵対してる、相手方の組織にいてそのこっちの陣営、主人公陣営と敵対してるプリキュアっていうのは初めてなんだと思います。今まであったその光落ちしたプリキュア、敵組織にもともといたけど光落ち、主人公サイドについてプリキュアになるっていう人物はまあいたんですよ。ただそれって結局そのなんか敵組織に洗脳されてたりだとか、まあ本当にもともとちゃんと敵の組織のものがもともとはプリキュアじゃなかった のが、こっち陣営にちゃんと来てからプリキュアに変身できるようになるっていうパターンの方が多かったんですけど、今回のこの、キュアアルカナシャドウは、完全にプリキュアでありながらただ敵対組織でもあるっていう、まあ初めての事例なんじゃないかなと思いますね。まあ僕もあの何回も言ってますけど、前作追ってるわけじゃないんで、もしかし、いやでもいないはず、うん、っていう形で、そんな存在もいるのと、変身者とか、あとなんなら、キャストも、公開されていないキュアエクレールという存在もいます。これ、キービジュアルには映ってるんですが、まだ謎の存在として、初めのうちは描かれるらしいですね、どうやら。で、あとは、よくいる妖精枠とかもちゃんと公開されていて、ポチタン、マシュタン、シュシュタンで、この中のシュシュタンがまだ未だに CV 不明ということで、まあキュアエクレールとシュシュタンが CV 不明かふーんとはなってますねいや本当はどうかわかんないですよ。でもなんか、あ、なんか不明の人2人いるのかふーんってなりますねで、もう一人、ジェット先輩っていうのも妖精枠としているんですが、まあ妖精枠の中でもたまにいる人間体に変身できる妖精らしくって、ジェット先輩は人間時の、ビジュアルも公開されていますという感じで、まあいろんな情報がとにかく解禁されていったので、まあ今から楽しみだなとも思いつつ、うわ君プリ終わっちゃうのかともなってます。いや面白いんですけどね、面白いんですよ君プリも、なんで終わってほしくないなとも思うんですが、まあまあしょうがないとも思うし、まあプリキュアってそれでね1年どんどんどんどん交代でやってってるんで、受け入れてね次の作品も楽しみたいと思いますし、楽しめる要素が実を言うともうすでにあるんですよ。何かっていうと、スタッフの方も公開されているんですが、今回ってか、まあ言っちゃうと次回か、この名探偵プリキュアのシリーズ構成、まあ大まかな本当に全体の脚本を決めてる方が村山功さんといって、まあ過去作、まあてかそもそも脚本家みたいな感じなんで、結構いろんな作品で、例えば短話のこの作品のこの話だけの脚本みたいな感じで、いろんな作品に、それこそスーパー戦隊だとか仮面ライダーでたまに名前見ることあって、あ今回やってたんだみたいなこともあったんですけど、プリキュアでもシリーズ全体の脚本をやったことがあって、その作品が何かっていうと魔法使いプリキュアとスタートインクルプリキュアなんですよこの2作やってた人次また来るのかって思って、もう楽しみで仕方ないなぜならその2作品マジで大好きだったから。ちゃんとそのねシリーズ構成の同じ人が各作品で間違うわけないだろうと間違いないだろうと思ってるので、個人的にそこが今のところ一番の注目ポイントではあります。でそれこそなんですけど、さっきも言った通り、まあバディになるキュアアンサーとキュアミスティック、まあアンサーが紫、ミスティックがピンクなんですけど、魔法プリ反転してるんですよ。魔法プリの時ってミラクルがまあピンク枠の方で、ちゃんとしかも中心で、ミラクルがピンク、マジカルが紫ってなってたんですけど、見事に反転してるんですよね。すげえなこれと思ってキャラデザーは多分違う方だと思うんですけど、そう、ただシリーズ構成とね、このキャラの構成というか色の構成というか、まあただアルカナシャドウに関しては本当に今までになかったタイプなんで、そこがどうなんだろうスパイスになってくるのかっていうのは本当に楽しみでもありますね。あとエクレールが本当に不明な存在なので、それもどういうなんだろうタイミングでどういう目的を持って出てくるのかっていうのも今のところは分かってないので、そこも楽しみにしつつ、君プリもね見届けていきたいと思います。まあ今本当にはしょりはしょりでね、CV とかもほとんど言わずにやってきたので、もしね気になるという方、もうすでに情報本当にいろんなところで出てますので、気になったらぜひ調べてみてください。以上、前半は次にね次回の次回作にあたります名探偵プリキュアの、ま、情報公開の話でした。 遠藤ひろむのボイスダイアリー後半は、今はまだないけど、いずれ出るカードの紹介をしていきたいと思います。僕が持ってるデッキには絶対に入れなきゃいけないカードです。いや、もともと最近その手の強化があったんで、こいつも来ないとおかしいだろうなって思ったやつがやっと公開されました。それがですね、スタージャンクシンクロンです。すっごい前に紹介したパワーオブフェローズか、ストラクチャーデッキのあれが、まあ優勢のデッキの本当にリメイクで、でそれこそその一番最後の決戦の時に出たそのモンスターたちのリメイクがいっぱい出たんですよ。スピードウォーリアーはフルスピードウォーリアーになったし、ボルトヘッジホックはアンカーボルトヘッジホック、ロードランナーか、ロードランナーはクロスロードランナーっていう感じで、どんどんどんどんリメイクのモンスターたちが出てたんですね。で次のこれもまだ発売してないんですけど、ブレイジングドミネーションっていうパックには、バスターソニックウォーリアーっていう、まあ元々がソニックウォーリアーっていう優勢をずっと支え続けてきたモンスターがいるんですけど、これネタ通じる人いるかな。これネタ通じたらなかなか 5Ds デュエリストなんですけど、で肝心なジャンクシンクロン、ここが中心だったんですよね。やっぱり一番最初に優勢が使ったモンスターはさすがにスピードウォーリアーかではあるんですけど、そんな本当にシンクロ時代最初を象徴する、てか一番最初に出たチューナーがやっぱりジャンクシンクロンか、スターターデッキでっていうぐらい、もう 5Ds の顔みたいな、てか優勢の相棒みたいなモンスターなわけですよ。でそのジャンクシンクロンだけ未だにっていうか、そのバスタースニックウォリアとかが公開された時点ではやっぱりいなかったんですよ。いやー、同じパックに入んなかったかって思ったら、そのさらに次っていうか、先のパックであるリミットオーバーコレクションザ・ヒーローズという方のパックに収録されることが確定しました。でそんな、スタージャンクシンクロンの効果です。闇属性レベル3、戦士属チューナー、攻撃力1300、守備力500、この辺のステータスは全部元々になったジャンクシンクロンと全く同じのステータスですね。でこっから、その元々のジャンクシンクロンの効果も引き継ぎつつ、めちゃめちゃに強化されている部分の紹介をしていくんですが、まずこのカード、シンクロンチューナーの代わりとしてシンクロ素材にできるという効果を持ってるんですが、優勢のその使ったモンスターの中で、丸々シンクロンを指定するシンクロモンスターっていうのがまあちょいちょいいるんですよ。それこそこのジャンクシンクロンを指定するっていう、モンスターがまあ一番多いんですけど、他にもニトロシンクロンだったりとかターボシンクロン、他にいたのはロードシンクロンもいるし、ドリルシンクロンもいるしっていうのの、全ての代わりになれる、こいつ一人で。で一応そのそれこそジャンクウォリアーの話をしてしまうんですけど、ジャンクウォリアーはですね、ちゃんと正規のジャンクシンクロンを指定しているので、本来実はこいつ出せないんですよ。スタージャンクシンクロンではこいつはスタージャンクシンクロンなので、そうジャンクシンクロン名称を持ってないんですけど、この効果があることによってちゃんとジャンクウォリアーも出せるようになるし、でなんならジャンクシンクロンっていう名前なのにちゃんとニトロウォリアーにもなれるし、ターボウォリアーにもなれるっていう、なかなかいい存在になっています。ちなみにこの効果は別に、初めてではありません。一番最初にクイックシンクロンだねがレベル5のチューナーでいたんですけど、それも、チューナーの代わりとして、じゃあシンクロンチューナーの代わりとして素材にできるやつでした。でストラクの時ですね、パワーオブフローズの時にスクラップシンクロンっていうのもいたんですけど、それも実はシンクロンチューナーの代わりになれるので、初めての効果ではないんですが、まあレベル3、それぞれレベル1、レベル3、レベル5ってなるので、出せるやっぱり範囲に違いが出てくるんですよね。っていうこともあって、まあ貴重な存在ではもちろんあると。で、ここからこのカード名の、1,2 の効果はそれぞれ1ターン以上しか使用できない、できないっていう2つの効果があります。丸1の効果、このカードが手札に存在するときに墓地のレベル2以下のモンスターを対象にします。それとこいつを同時に特殊召喚します。あ、そうでもねえな、同時ではねえわ。このカードを特殊召喚してから、その対象に取ったレベル2以下のモンスター、これも特殊召喚します。これね、この書き方だとあれですね、増字で2枚引かれますね。あ、わかる、わかんない方わかんないと思うんですけど、そういう最低になると思います。まあとにかく2面展開できますよと。でこれ本家のジャンクシンクロンもちゃんと持ってる効果で、ただ本家のジャンクシンクロンは通常召喚すると2以下を対象にして発動、それを特殊召喚するっていう効果なんですけど、 何が違うかっつうと召喚券使ってないんですよ。遊戯王って通常召喚券っていうのが基本的には1人1回持ってて、でそれで通常召喚を使うとそれ以降は通常召喚、まあ基本的にはできませんよっていうルールなんですけど、まああと他のカードで増やしたりはできるんですが、基本的には通常召喚券っていうのは1個しかないよっていうのが原則なんですよ。このスタージャンクシンクロンはその召喚券、通常召喚券は使わずに特殊召喚でスターも出てくるし、墓地のレベル2以下も一緒に出てくる。でいきなり2面展開ができてしまう。でなんならまあそのままシンクロ召喚にこいつ自身がチューナーなので、つなげれもするし、ただこの書き方だとなんならチューナーを呼ぶこともできるんですね。場にすでにチューナーじゃないモンスターがいる時に、こいつもチューナー出して、さらにもう一個チューナーも出して、2回シンクロをする、2回分シンクロをしたりだとか、まあ、逆にチューナーを2体指定するっていうモンスターもいるので、まあ、それの素材にしてしまうとかっていうことも考えられます。なんで意外と汎用性はある、効果ですね。あ、ただこのターン、この効果を使ったターンは、シンクロモンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できないという縛りはつきます。まあ関係ないです、シンクロしかしないですで、もう一個の効果、墓地のこのカードを除外して発動、このターン中自分フィールドのジャンクウォリアーは相手の効果では破壊されない。これ正直おまけです。ほとんどこの効果も使わないと思います。でもなんでこの効果があるといいかっていうと、この効果本当に重要で、何が重要かっていうと、このジャンクウォリアーを指定しているところ、それこそ、パワーオブフェローズの時と、あとまあ次のブレイジングドミネーションもそうなんですけど、このジャンクウォリアーを指定して、そのなんだろうな、ジャンクウォリアーをテキストに持っているモンスターを、サーチしたりだとか、あとそれがいる時に自身を特殊召喚できるだとかっていうのがいるんですよ。その中にちゃんと入れるので、その下の効果を使わないまでも、ちゃんとテキストとして存在はしてるので、その仲間入りにできるっていうのが一番重要な部分でもあります。ぶっちゃけ言うとマジで無駄がない、サーチも効くし、てかいろんなサーチに対応したんですよね。これまずシンクロンってちゃんとついてるんで、調律だとかライディングデュエルアクセラレーションっていうカードだとか、まああとそうじゃなくてもシンクロンチューナーなので、ジャンクコンバーターかでも何でもサーチできますし、でかと思ったら召喚券使わずになぜかいきなりボンって出てくるしみたいなっていうのがまあ強えって思うので、まあ確定で入るだろうなっていうカードではあります。高くないことだけ祈りますまあ大抵なんかここまであれしても高くないことはあるんですけどね。だしまあ多分いやピンかな、1枚か2枚ぐらい欲しかったりもするかもしれないんですけど、まあそんな感じの採用にはなっていくと思うので、まあとりあえず3枚確保しようかなと思ってます初動ではないんでね、いつかサーチできる感じでやっていけたらなとは思うんですが、まあとにもかくにも今ある優勢デッキがね、本当に召喚券をどんどんどんどん使わなくなっていってるのがもう面白くてしょうがないんですけど、そんな感じのマジでめちゃめちゃいい存在なので、これはね確保必須だなと思っています。全国の優勢大好きな、まあ、ジャンド使いの皆様、こんなカードが公開されましたので、このパックそのものの発売が2月の28ですね。まあなんで全然、1ヶ月以上今から考え数えるとあるんですが、もでしかもそれ以外にもね、その要は主人公勢の、カード使った相棒たちのリメイクだとかエースモンスターのリメイクっていうのがまあ新規収録されることがもうすでに確定してるんですよ。そんな感じのパックになってるので、まあ注目はとりあえずしといた方がいいですね。で自分のデッキに何かが、入るのかどうかっていうのはぜひ調べてみていただいて、実際にねその発売されてから買ってみていただきたいなと思います。僕の中ではとりあえずスタージャンクシンクロは確定と、ちょっと前に公開されてたのはスターダストドラゴンもいるんだけど、その俺の効果はそうでもなかったかなと思ってるんですよね、なんとなく。いやどうなんだろう、実際強いとは思うんですけど、強いのかな、あんまりだった記憶あるんですよね。あ、いやまあまあ強いか、入れててとりあえず損はないなっていうスターダストドラゴンビクティムサンクチュアリっていう カードもあるんですけど、まあその辺もね狙って、パックはどうだろう、向かないかな、シングルできればいいかなって思ってるんですけどね、そんな感じでいきたいなと思っています。で今回は本当にその僕がそのデッキを組んでるんで優勢のカードしか紹介してないんですけど、当然他の主人公のそのエースや相棒たちもちゃんと新規収録がされているので、自分が使ってるデッキで、あこれ魂デッキだなっていう、そんな主人公デッキだったりで、これ今回ヒーローズの話したんですけど、ライバルズっていう方もあるんですよ。これが要はそのなんて言ったらいいのかな、まあライバルだったりとか、あの敵役ってほどではないのかな、でもそういった感じの、まあ、主人公ではないまた別のところのパックの方もあるんですね、ザ・ライバルズっていう。でそっちにもちゃんとその新規収録されてる人たちも、あの人たちっていうか、あのカードたちもあるので、この辺は、注目しておいていいんじゃないかなと思いますという感じで、まあ個人的にはね本当にスタージャンクシンクロンが革命すぎるので、そちらの紹介しかしなかったんですが、いろいろ調べてみてください。以上、後半はスタージャンクシンクロンの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやーなんか途中でね酒明け来たのびっくりしましたね酒明けってほどじゃないですけどね、あとまああれですね、ほぼほぼ寝れてないのでそれもあってね喉が不調、これでもっていう感じなんですけども、まあまあ別にそこまで支障ないしね、それによって何かあるかって言われると別に体調不良ではないのでね、まあ、ただ頭が痛いです。体調不良か寝不足かつ二日酔いっていうねダブルパンチではありましたが、まあ全然今日一日はまあ休もうと思ってるんですよね。実はちょっとねこっから一回修羅場があるんで、今日はね体を休めたいと思ってはいるんですよ。なんですけど、まあ遊戯王は一応やっぱりその新しいカードが出ないことには強化できなくって、そう今あるデッキっていうか、そのすでに強化した部分は強化したんで、それがいつかね試せればいいなとは思いつつ、ただその次の強化が確定してその次の強化をまたしたいなって思ってるぐらいには遊戯王熱がちょっとあるんですが、もう一個ねそうマジックの方もね強化案というかそれができたので、そう自分の中で固まったんで、それも探さなきゃなって思ってはいるんですよね。そう必要最低限それをしたいっていうのが1個あったんで、1個つが問題点が見つかったんで、それも探す時間が欲しいけど今日は眠いっつってどっちにしようかなとは、思っていますが、その時の自分にね任せようと思います。こんな感じでボロボロでしたけど今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。